すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、今日のね、明るいお天気のように心弾む、そんな和尚のお歌で始まりました。そんな和尚の独り言始まります。
はい、
横手市平子町吉田にあります西方寺の斎藤大円ご住職です。おはようございます。
おはようございます。今日もノコノコやってまいりました。
いや、なんか元気な歌声とは、うん、こう想像つかないような、こう縮こまりようですけども、うん、和尚様、肩と首の隙間がなくなってますよ。
あのね、
何でしょう。
やっぱりね、寒さ応えるという年代になったということ
で、そうなんですか？
なんか自覚したくないんだけども、
はい、
自覚せざるを得ない、やっぱり夜年並みというものがあるんでしょうな。
年のせいにしましたけど、
だって2、3日前寒かったもの。
あ、今日も寒いですよ。
寒くでもね、
うん、
でも今日ほら私がここに来ることをですね、
うん、
知ってか知らずかお殿堂様は青空でございましてね、
照らされてますね。
そうそうそう、私の、うん、ためにこう青空になってくださったのかなってちょっとポジティブに思ったりしてね。
あ、とってもポジティブですよね。
うん、そうそうそう、やっぱりこうちょっと前向きに考えていこうかななんてね思うじゃないですか。
スーパー前向きですよね、和尚様ね、いつもね。
そんなことないんだよ。そんなことないんだよ。
そんなことない。
ここに来るとちょっと気分がですね、
うん、
長期してますから
ですけど、
このスタジオから一歩出るとですね、あの人誰みたいな。どれあの人はみたいなね、その変わり身が早いと
か。そんな、そうですか。いや、でも、このスタジオから出て、にぎわい広場歩くと知ってる方々が多いですよね。お嬢様、お嬢様って。呼び止められるじゃないですか。
手振ってると思いますけどもね。
そうそうそう。
ただ、そちらさんが知ってるんでしょうけども、
うん、
私がちょっと記憶にないという方もいらっしゃいますのでね。だから、そこら辺はですね、だんだんに夜年並みで、記憶力もボロボロとなってきます
ね、うん。今日2回目の言葉ですね。いや、でも、こう、毎週ほら、この時間帯にこの前を通っていた方の姿が見えないとなんか心配になりますよね、私たちもね。
うん、そうですね。
うん、お元気ですかね。
でも今のこの現時点ではですね、
はい、
今誰も歩いてないですね。
まだ朝早いですから。
朝早いのか、まあ、9時は朝早いのかどうかちょっと分かんないですけどもですね、
はい、
そんな中でですね、
はい、
なんとなんとなんともう寒くてね、
うん、
あれですけども、うーん、まだね、
うん、
大きい農家さんはね、まだ稲刈ってるところもあるみたいですからね。
まだありましたね。そうそう、見た見
ます。あります、あります。もう稲って風邪ひかないのかななんてちょっと心配しながらですね。まあ、ちょっと天候が悪いとなかなか稲刈りもできませんのでね、
で
ちょっと
飛ん
だ
してる
ところもありました
ね、
うん。うん。でも、まあ、今年のね、お米ですからね、今年に刈り取ってね、美味しく食卓に運ばれますようにみたいなことをこう願っているのが、今日この頃の和尚の心境でございますけどもね。
そうですよね。和尚様、
はいはい、
乃木坂さん、グッドタイムズさん、那須単身さんがおはようございますと。
おはようございます。ね、
あ、和尚様、
はい、
那須単身さん、
はい、
はい、名古屋で、
はい、はい、
版画を彫っていらっしゃる方、わかりますね。
知ってますよ。
はい、
本当、私、神田様、ね、頂戴いたしましたので、本当にありがとうございました。
無事に、初の個展、
うん、
ね、開催できたということで、多くの方にご覧いただいたと。
よかったですね、本当ね。本当、まあ、こういうふうにですね、何もなければですね、本当にね、ちょっと行ってみようかなとも思ったこともありますけども、
ね、
なかなかちょっと移動できなくてですね、うんうん、残念なことは、山々なんですけども、この秋田の横手の、寒いところからですね、名古屋のね、展示会のことをこう送信しましてね、あ、本当に、個展開催おめでとうございますと、
パチパチパチ、
ね、申し述べたいのかなと思っておりますけども ね、
うん、なんかいつかこうまた横手に那須単身さんがいらっしゃった時に、
うんうんうん、
そのね、たくさん彫った版画の作品をお嬢様のお寺さんでこうね、
巡
回展のようにできたら素敵ですね。
そういう方がですと知り合いになれてです、うん、 ですね、うん、もうご用意いただいてですね、まあ、お会いしたことはちょっとないんですけどもね、あの言葉をまあ交わせるというかですね、やり取りができるっていうのはすごいことですよね。
そう、そして今私たちが発信した言葉に対してツイートキャスティングで、いつか横手でやれたらいいですねっていう、この、
いいですね。
昔は想像つきませんよね、こう一方通行の発信かと思いきや、相互のコミュニケーションになっているという。
その時にはぜひともですね、うち会場にしてやってくださいよ。ね、あの会場もうそこで。
もう広いですからね。
そうそうそう。広すぎてですね、大変なんですよ、本当に、ね。なんかね、結局なかなかどこへも行けませんで、寒いですんでね、うん、結局お寺にいるんですけどもね、もうやっぱりね、今の時期は何をするかっていうとね、やっぱり断捨離ですの。
断捨離、
うん、やっぱりですね、今までその、なんかね、外向きでこう言ってましたんでね、うち、ん、をこうなんかこう、帰り見なきゃいけないっていう時期にするとですね、
はい、
いやー、これはどうなのかななんてね、お寺の境内地をですね、やっぱり綺麗にする。その中でですね、はい、建物の中に随分ですね、うん、いろんなものがありましてですね。
お宝いっぱいありそうですね。
ほとんどお宝ではないです。なんでこんなものがあるのかみたいなものがですね、なんかいっぱい溜まってましてですね。やっぱりそういうことに対してですね、今ちょうどまあ、時間がですね、うん、ありますから、うん、やっぱ綺麗にするというのはいいんじゃないかななんて、ね、ちょっとこう、思うわけでございましてね。
うんうん、私、いつ伺っても綺麗に片付いてますよ、寺さん。あれ、ね、そんなたくさんあるんですか？
それはですね、うん、あなたはですね、うん、お寺のごく一部しか見てません
それそうですよね。
わかります？
はいはい。
建物の中も非常に広いですから。
もう広そうですね。
まあ、運動会とは言いませんけどもですね、うん、とにかく、もう歩くだけでもね、なんでこんなに、ね、広いのみたいなね、もう感じがしますけども、その中でですね、うん、ポタポタポタ、いろんなものがたまるわけでございます。もうスペースがあるとたまってるみたいなね。やっぱこれではですね、うん、やっぱりいけないんじゃないかというところで、一年発起をしましてですね、まあ、一生懸命もう片付けるという。
すごい。
おー、そうそうそう。よく段ボールなんかね、縛ってですね、うん、捨てに行きますよ。
そんなに？
うん。
ちょっとお嬢様あれじゃないですか、はい、ちゃんと確認した方がいいですよ、貴重品が実は。
いやいやいや、それは一応確認しますけども。
そうですね。
もしかしてここになんかあるんじゃねえかみたいなね。いやいや、ここのなんか片隅にみたいなね。
そうですよね。
でもなんか新たな発見もありましてね。なかなか面白いなって思いますけども。うん、まあそういう中でですね、ほら、やっぱり、塵をね、払うっていうかね。うん、まあ心にも塵が溜まりますように。あるいは血管にもですね、なんか溜まりますように、ほら。ね。そうすると何かが引き起こす原因になるじゃないですか。
そうですね。う
ん、だからやっぱりですね、いろんなものをやっぱりスッキリさせるっていうのは、もしかしたらですね、今一番大切なことなんじゃないかなと思いましてですね。
そうですよね、うん。何においても詰まる原因っていうのはね。
そうです。
いや、こう、それはこの言葉しみます。そうそう、大事にしたい。
そう、詰まるものがいけないんです。だから詰まらない話をするのもこれもどうなのかとは思いますけども。
どうしよう、ストレス溜まったら。
詰まらない話はどうなのかなと思いますけど、は
い、詰まらないように。
やっぱここはですね、はい、やっぱりこうきちんとしてですね、ある時にこうなんか、こういう時だからこそ、うん、いろんなことをこう、リセットするって言葉じゃないですか。
リセット
するっていうかね、なんかこう、振り出しに戻るみたいな。
うんうんうん、
ね、そういう心の作用というのはもしかしたら必要なのかななんて思いましてね。
そうですよ ね、
やっぱり今までずっとこうどーっとこうね、まあ、勢いに任せてきたというね、時間の流れがあったかもしれませんけども、
はいはいは
い、いやいやいや、ちょっと待ってくださいよってね、ちょっと立ち止まってね、
うん、
いやいやいや、ちょっともう少しこう自分の周り見てみようかななんてね、うん、そういう時にすると案外、この時っていうのはですね、意義深いものなんじゃないかなと、もしかしたら与えてくださったものなのかなって思うとね、うん、これも無駄ではないんだなと思いましてね、うん、ほら一生懸命どこでも出歩けるっていうと、もう行くことばっかりじゃないですか、
はいはい、
いやいや、でもちょっと行けない時代になった時にですね、じゃあどうしようのかなと思った時にふとね、足元を見たら、なんとこの山のようなものの集まりの中でですね、はい、生活してきたことを初めて、知った時にですね、やっぱり、これを整理していく、片付けていく
片付けて、
うん、そういう時間にするとですね、深いのかななんて思いなが
ら、ね、深いですね、お嬢様、
そんな中でですね、
うん、
たまに妙な電話がかかってくんですけども
。どんな電話ですか？
いや、これね、もうあなたこういう経験あるかわかりませんけどもね。いやいや、あるという、夜の8時過ぎ
で
ですね。
遅いですね、割と。
ちょっと電話かかってきたので、携帯でも、まあ、番号出ますから。
携帯？
でも、携帯の番号見ても誰かわかりませんけど。
はいはいはい。
で、あし、こういう時はですね、なんかやっぱり気持ちが死んでると、やっぱり元気にね、出なきゃいけないって言うんですよ。もしもーしって言ってたんですよ。
はい、
もしでしょ、
はいはい、
そしたらですね、はい、何もしないそちらの方はね、何て言ったかって言うと、すいません、間違えましたって言ったんですけどもね、この短い会話の中でですね、どう思うっていう話なんだけども、普通はね、例えばほら、もしもーし、誰々ですけど、あ、間違えましたっていう、結局こちらの方がほら何か名乗った時にですね、
はい、
間違ったかなって分かるじゃないですか。私何々さんの家にかけたのに何々さんって言われて、はい、あ、これすいません間違えましたって、
はい、
ですけど、ただもしもしと4文字だけ言っただけで間違えましたって言われたんですけども、これをどうやっぱ噛み締めるのかななんてね、ちょっと考えたことない？
いやー、今聞いて、あ、お寺さんにかけたと思わなかっただなって、間違ったって思ったんですかね。どうなんですかね。
いや私のですね、もしもーしがね、悪かったのかなと思って、もしもーしのね、2回目に伸ばしたのが悪かったんじゃねえかなとかで、しばらく考えました。何が間違ったのかっていうので、しばらく考えました、ね。本当に短い会話なんですよ。
おかしい。ね、何からその間違えましたっていう言葉相手から出たんでしょうね。
そうそう、もしもーし間違えましたって言って。これは何が間違ったのでしょうかという、たったこれだけのですね、会話の中でですね、いろいろと考えさせられるわけです。
そうですね、考えますね。
だから、もしもーしの、もう2回目の、もうって流したのが悪かったんです、それで、間違ったのかな、みたいなね。で、ふと考えると、なんで人はもしもしって言うんだろうまで考えましてね。
ああ、なるほど。
ね。うん、なんか電話が普及した時に、なんか、モースモースだったそうですね。
ああ。
モースモースがね、なんか、もしもしになった。
モースモース。
なんかさ、もう秋田弁みたいな、もしもし、もうすもうすになったっていう、
あ、言ってるかもしれない。
でね、これでなんかね、なんで2回繰り返すの、なんでリピートするのっていうとね、これもなんか言われがあるらしくてね。
なんですか？
なんかね、山のね、山のしきたりみたいなものがあってですね、
はい、
まあ、山でまあお仕事する方々もいらっしゃるんですよね、
うん、
そんな時にですね、やっぱり山にはですね、ほら薄暗いところだから、ほら魔物がいるんだろうみたいな、妖怪みたいなものがいるんだろう
って、はい、
その妖怪が語る時は1回しか言わないんだって。
へえ。
じゃあ、もしってかしかね。
そうなんですか。
あなたとかって、というふうに語りかけるんです。
怖い。
だから、2回言うと私人間ですよって言ったから、繰り返すという、そういう言われもある
んですよ。へえ、そうなんですか。
だから、もしじゃなくて、もしもし、あ、あなた人間ですね。もうどうしたのみたいな、そういう会話が成り立つんじゃないですかね。山の会話ですからね。
ああ、そうか。
確かにですね、うん、山で、もうしって言ってて、こう山辺君を、小玉がこう、もしって言うから、まあ2回来るのか分かりませんけどもね。すごいんじゃないですかね。まあそういうことがあってですね。
うん、
2回リピートするみたいな。
すごい、師匠様の話面白い。
でね、ということはもしかしたらですね、いや、もしもしって私言ったから、妖怪ではないということを一応ですね、表現したんですけども、
はいはいはい、
もしかしてその方は妖怪だと思ったのかというところまでですね、深く考えましてね、何が悪かったんだろうと。何が悪かったんだろうなんてね、もしもしで間違えましたって言われた、まあ、和尚がここにいるわけでございますけど。
そうですね。
でもですね、でもですね、答えは出たんです。
何ですか？
その30分後にですね、
はい、
また同じ番号かって言われが来た。じゃあ間違ってないじゃんみたいな。
そうですよね、うん。
でもまさかその方にですね、さっき電話して間違ったって言ったでしょなんて言えませんから。
そうですよね。うん、
で、よくよく話を聞いたらですね、うん、ペットさんの話だったようでしてね。それで、電話をかけたまではいいんですけど、
はい、
言おうということを考えていなかったがために、
うん、
出たから急に間違えましたって来ちゃったって、こういう心理だったそうでござい
ます。その気持ちもわかりますね。
ね、なんか、うん、そういう、じゃあ私の、もし、申しが悪かったわけではなかったということで、ちょっとですね、うんうん。
安心しました。
ちょっと安心しましたけども、ただ、相手の方はよくわかりませんけども、まあ、後ほど仮装に来たんですけども、
あ、そうですか。
さすがにその時はですね、うん、あなたさっき間違 ったって言ったでしょって、そんなことは言いませんけどもね。まあ気遣いとしてはですね、まあそんなことしながら、こう日常の中でですね、なんか些細なことなんだけども、こう疑問に思うこともね、あら、ふっと、なんかどうなのかななんて思うことっていうのはですね、もしかしたらいっぱい転がってるかもしれませんが、忙しさの中でですね、そんなこと全部ぶっ飛ばしてですね、あまり考えなかったっていうことがあるかもしれませんけども、今は比較的ですね、なんかこう気持ちがゆったりしているような時間の流れですから、まあ、そんな時にそういう日常の中で転がってる出来事に対して、
はい、
感受していくなんてことをすると、なかなかこう風流に生きれるんじゃないですかね。
そうですね。
うん。すべての人が心に素敵な花が咲きますように。そんな和尚の独り言。
はい、お嬢様のお話聞いて、私の心に詰まったこうもやもやがこうスッと抜けてった気がします。あ、そしてね、ナスタン新さんから、
そうですね、
最後です、全修行しながら仏様ホリホリしたいですって。
いいですね。いや、今度はしばらく泊まってってくださいよ。
作品一つ掘って、
そしてね、なんかこう一生懸命ね、なんていうんだ、こう掘ってるとこは邪魔しませんけどもですね、やっぱり版画というとですね、昔の宗像志功さんがですね、一生懸命こう魂を込めて掘ってる姿なんてな、ちょっと頭にちらっと浮かびますけどもね。
そうですね、はい、そして乃木坂さんからも合唱ありがとうございましたと。
同じ歌詞なんですけどね、歌い方が違うと別の曲なのかなと聞こえることをちょっと試してみましたみたいな、
ね、そうですね、はい、また試してください。
ありがとうございます。
はい、10月は第5週までありますので、もう一回5月、あ、5月じゃない、10月、来週、はい、ございますのでね、お嬢様、忘れないでくださいね。
いよいよですね、インフォメーションですけど、
インフォメーションどうぞ。
あとはね、元風呂、除夜の鐘が、
除夜の鐘、
札っ子がですね、ポツポツポツポツなくなってきましたので、
いよいよ予約が始まったんですね。
そうですね、いよいよ早いですね。
12月31日、ぜひね、金曜日ですから、この日もね、除夜の鐘、おじさんでつきましょう。
行きましょう、
はい、
ということで、
そんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職でした。和尚様、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。